こんにちは、滋賀漢方ハリー会の2期です。本日が2020年の11月の17日、前回の収録からジャスト2週間です。この間の大きな、まずはコロナ関連の出来事ということになってくると、今日本でね、第3波って言われてるんですけども、まずその第1波第2波第3波なんていうようなこう言い方なんですけど、これはスペイン風邪の時にね、一番最初にこう、冬場にはま、流行って、で夏に落ち着いてて、で秋に、もう一回大きな波が来て、でこっちの方がね1回目の時よりも大きかったんですね。で、年をまたいで、3回目にまた大きな波が来て、でそれ以降完全に収束するにはまだ1年2年ぐらいかかったらしいんですけども、大きいの波が3回あったということで、これで第1波第2波第3波というような言い方をねするようになったんですけど、でもこれは後からね統計学的に分析をしないと、どこに波があったのかとか、ピークがどこにあったのかってわからないんですから、ましてやその第1波第2波第3波という、こう選定をする、ね、基準がないらしいんですよね。まあそういうことで、一応まあ今のところ第1波っていうのが日本では2月の後半から3月4月の緊急事態をね、宣言しなければならなかった頃で、さすがにこの時にはみんながソフトロックダウンで出なくなったし、だから医療体制もこう結構逼迫したところからなんとか抜け出せたっていうところで、まあ一度、数値的に安定したんじゃないかなということなんですけども、6月に入っていきなりね、東京アラートなんて言ってる割にはどんどん増えてるのに、都知事選がある境にそれがどっか行ってしまってということで、7月8月になってくると、大都会では、特に東京なんかでは200人を超えるようなペースのところがあって、これがまあ、8月7月から8月ですね。でもうこの頃に GoTo トラベルはあったんですけども、東京は除外されてて、でいくらなんでもあかんぞというふうな感じで、いうことでハンマーを下ろされてて、まあ、9月ちょっと落ち着いてたわけですよね。まあそれで言ってても都会では何十人何百人の単位では出てたんですけど、でこれが11月になって、寒さが結構来ててということで、特に今回目立っているのが北海道の人数が多いということで、第3波第3波というようなことを言われています。で今言われているのは GoTo トラベルの方はね、そう対してなんか移動しても影響はないんだけども、やっぱり会食で広がっているというのが多いよ。まあ、会食で要は宴会ですよね。で GoTo イートの予算自体ももうあんまり延長しないだろうということでしょうし、から4人以上での宴会というのはやっぱりやめてちょうだいということを言われ始めてます。はい、まあそういうことでね、いろいろとこれという手がね、世界各どの政府にも効果的に抑える方法がないんですけども、まあ皆さんのその一人一人の自覚によって、行動規律によって、重症者が出ずに落ち着いていったらなというところへんは願っていますね。で明るいニュースもね、前回の収録後にね2つ3つ出てきてるんですね。まあこれはもちろんワクチンです。で最初にファイザーという、製薬企業が、第3層の、中間段階と言いながら 90% の、効果があったと。で、まあ第3層っていうのは半分は、食塩水しか入れてないんですよね、プラセボということで。で、半分の人には、ワクチンを注射して。で、その、群衆の中で、やっぱりコロナが発症するんだけども、アメリカなんかすごいですからね、今なんか1日10万人のペースで出てますからね。で、そういうの中でワクチンを一応打ったという中で、どんだけの比率があるかっていうことになってくると、食塩水しか打たなかった、グループの方に対して、出てるんですよ。何人かは出てるんですけども、でもその抑制された比率っていうのが9割だろうと。何も打ってなかったらこれのかける9度数字が出てたよということで 90% ということも言われてるんですけど、でこれで株が一気にドーン上がりました。 で、ただファイザーの場合にはね、極低温のマイナス70度から80度の保管が必要だということですね。 RNA ワクチンなんで非常に壊れやすいということで、から製造からの日数もあまり持たないというところら辺があるんですけども、まあでっかいねクーラーボックスに、ドライアイスを敷いて、でそこにワクチン並べて、また上からドライアイスでっていうふうにすると、まあ電源不要でね、1日ぐらいはもう十分持つらしいですし、でそこまで持ってくるのに大きいトレーナーとかそんなあまりいるでしょうけども、まあそこら辺は製薬企業すでに考えてるはずなんで、ということで、が聞いてたら、ロシアの企業が、94% の効果があったという薬を発表してきましたし、それから、昨日の夜からね、今朝にかけてモデルナっていうとこ、これもアメリカ企業です。こっちはね、94.何%、まあ大方 95%、しかも同じ RNA ワクチンなんですけども、保存に対して、マイナス20度前後しか、いらないということで、これは非常に保管がしやすいということでね、ものすごい本に株が上がってます。株だけが上がってるって感じがしますけど、はい、そのお金がね民衆の方に回ってきたらなと思うんですけども、はい、あとはもう一つ時事ネタとしては、アメリカの大統領選挙が、今でもまあ現職ですから、トランプ大統領なんですけども、ちょっと逆転不可能だろうというぐらいに、得票率、それから選挙人の獲得の状態になってるんですけども、まだ法廷闘争もするなんてことを言ってますけどね、はい、まあ、そういうことで、時事ネタばっかりが長くなりますんで、行きたいと思います。で今日はね、ちょうど、本部の11月の講義で入門の方なんですけどね、新井俊博先生が季節の中での漢方針治療ということで、暦のことについて非常に詳しく、お話しいただいてるんで、まあ、それに乗っかって、その僕の臨床が中心ですけども、まあ後から聞いても備えに遜色なく使えるだろうという範囲で、その季節の治療っていうのをね、具体的にもっと臨床的なことを話していければなと思って やっていこうと思います。はい。はい。まず一番大きい位置ですね。そもそも、季節によって、治療は、変えなければならないのか。ということですね。まあこのコロナのことをね、ずっとこのネットサウンド講義で言ってきてるんで、最初はまだ寒かった、それから次夏になってきて湿気の時が出てきて、ウイルスが沈静化するんちゃうかっていうのが期待外れやった。で真夏の時暑いから今度は逆に冷房の中で増えてしまった。でちょっと落ち着いてるんだけど、今度寒くなってきてまた増えてるっていう、ね、季節とウイルス連動してますよね、ということなんで、やはりね、いろんな病気っていうのも季節性の病気っていうのがあるんですから、これは治療はね、変えなあかんだろうという前提で聞いていってください。はい。1.1、最初に習った季節の影響ということで、これ右矢印なんですけど、季節特有の病状があるので、それを、考慮する。ということ、まあこれは今言ったところですね。でさらに右矢印で、ぎっくり腰はいつが多いということで、まあちょっとここがサービスのための項目なんですけども、素人さんはね、冬場にぎっくり腰が多いって思ってあるんですね。で何年かも経験のある先生は皆さんわかると思うんですけども、まあプロから見ると、通年同じぐらいの、頻度でぎっくり腰ってありますよね。ね、どうしても素人さんというのはね、寒い時にね、大きい力をやったらギューッといった、あーやってもたーというのを、これをぎっくり腰だとイメージしてはるんですけども、要するに腰の筋肉が痙攣を起こして痛みを起こしてるっていう状態がぎっくり腰なんで、で夏場の方がちょっとぐらいのことなんか準備体操もせんでホイホイと仕事したらええがなっていうことやし、重たいもんでもね、あんまり身構えずにねやってね、痛めてきてるっていうケースは結構多いです。で、春や秋っていうのもね、これはあんまりね素人さんがこう警戒しちゃう。で、春先に多いのはね、スノータイヤからの交換ですよね。でこれやってたらなったっていうと、まあ毎年1人2人は絶対気あるし、 から季節の変わり目が弱いんだっていう人がね、おられます。でそういうなんで秋っていうのもあるし、あとはねお米を担いでとかいうのもありますよね、秋なんかやったら。で、年中同じぐらいの頻度ですよ、知らないだけでっていうふうにこう言ってます。でただ、秋、あ、ごめんなさい、冬と夏の方がやっぱり重症化してるケースは多いかなとは思います。うん、で春と秋の方がまあ、 やってしもたなんでこんな痛いんやろうっていう感じで来られてるか、まあその点はあるかなと思います。で他の資料その他で言ってますけども、要するに筋肉の痙攣なんで、で脊柱起立筋を探っていって正常なところとそれから突然緊張しているところの境目があります。でここに鉛皮芯を左右、同じぐらいの高さで入れます。そうすると深さがありますから、で縷中が疑似的に回復して瞬間的に痛みが軽くなるとね、これがもうぎっくり腰には最高の、痛み止め処置だとは思ってますし、軽いものだとね本当に1回で終わります。で鉛皮芯がね、これもちょっと余計な話いきますけども、すみません、またまたやってしまいました、収録中の電話で、ね、なんか今日はかかってくるんちゃうかなと思ったんですけども、もう一本ぐらいあったら僕の勘はすごいなというところなんですけども、はい、それで鉛皮芯がね、まあ、時代によってねこうメーカーが変わっていくということで、長らく青林っていうところのやつを使ったんですけど、これの小っていうのが非常に使いやすかったんですけどね。で、その次にこの青林がなくなっちゃったんで、朝日医療機っていうところのやつ使った。で、ここのやつも何種類かやったんですけど、針先の形状、それから針の材質によってね、同じ、ぐらいの長さでいいのかって言ったら、ちょっとやっぱ違うんですね。で、朝日医療機の時のやつは結構、長いやつをね、生理の時に比べると 1.5 倍ぐらいの深さがあるようなやつを使っていました。シールがね、非常にこう、朝日の時には良かったんでね、はい、セリンのも丸くはなかったんですけど、ちょっとノリが煮える傾向があったんですけど、で、今は今はファロスっていうところ の, メーカーを使ってるんですね。メッキン済みシートにこうくっついた形がちょうどセリンのやつに近いんで、でただこれはね、材質がね、ちょっとね、今まで使ってきたやつどうもちょっと違うんで、大きいやつを使うと、痛いんですよね。と言いながらでも、まあ、4種類あるやつの一番、上から2番目なんですけど。で、ちょっと粘着力が弱いということと、それから深さが、今までの中で一番浅いんかな。うん。まあ、そういう感じで、通常ぎっくり腰やと、上の2つ使って、よほどのことがないと、さらに下にも入れなかったんですけども、ちょっと、中程度以上になってくるとね、4つ、左右対称に、上2つ、下2つみたいな感じで、入れるような傾向にはなってます。ね、うん、まあそういうことなんですけども、痛み止めの処置するよう言ったら、わあやってくれやった、もうこれ待ってたって言われてね、患者さんは多いです。はい、じゃあ次いきます。1.2、式により小の、違いはということで右矢印、土曜だけは秘境が多いということで右矢印で。空調の、影響だろうかということで、これはまあ僕がまだ入門させてもらった当初のことだと思って聞いてくださいね。で確かにね、この土曜っていうのはその夏の土曜ですね、朝夏のことだと思ってください。でその当時はね、やっぱり夏のクソ暑い時に秘境が多いなということだけは分かってました。でも当時はね、総国調整なんてね、何せ肺、肥、肝、腎と陰茎に4つもって針を入れるようなことをするというのがね、結構あった時代なんで、結局のところで、ね、よくね分からなかったところへんが、あります。ただやっぱり 土曜にはうなぎを食べてスタミナつけなというようなこともあったりして、季節っていうのは確かにか影響を及ぼしてるなっていうのはそれはその当時からも、思っていたということで、もうちょっとねこの昔の話をいきます。開業した年は、脈の不振だけは、気になったということで、今言ったみたいに夏になって卑怯は多かったなって気はするんですけど、あとはねよくこうあの頃は昭和分からなかったです。ただ夏の方が患者さんの脈は浮いてました。冬の方は沈んでます。でこれは今でも一緒ですね。でそこら辺のことを割り引きながらこう脈診するっていうことね、診察するということは大事かなと思ってます。であとねここ最近で気になるのはちょっと今度は現代の話に来てしまいますけども、子供のね、脈っていうのは昔っていうかその平成に入った頃の子供っていうのは冬でもバンバン浮いてたんですけどもね、この頃子供の脈ね沈んでますね冬になると。これは随分気になります。まあ今年なんかは特に不要な外出をしないようにということで家でゲームするのが合法になっちゃってますから、まあ家の中閉じこもってる、あともう小学校の高学年なんかになってくると昔だったらそのパソコンメールをしてたんで、うちの姪っ子なんかは もう小学校1年生でパソコンのキーボードでローマ字がパンパン打てた時代なんですね。で今の子はそのパソコンのキーボード打てないんですよね。この代わり LINE でいくらでもやるんですよね。まあ、時代の流れなんですけど、でもそのスマホばっかり握ってるというところら辺はちょっとあるんかなっていうようなこともありますけども、はい、じゃあ次いきます。あ、大きい、ちょっと音小さい、もう一回。2、5期と、6期についてということで、詳しい決め方については俊弘先生の話です。で、なぜ5期と6期とこの2つがあるんかなっていうことなんですけど、やっぱりね中国、それからまあその中国だけじゃなくって東洋医学が出てきた範囲っていうのがもう東アジアの広い広いところなんだよ。で、その地方に合わせた暦というか分け方というかね、それをこうしてて、である季節のところ地方は5期の方が便利やし、ある季節の方は6期の方が便利やしということで、これが2つが存在するようになったんじゃないかなというところら辺があります。で、どちらもねその5期でも6期 でもそれだけではちょっとやっぱりこじつけの部分っていうのがどうしても出てきてしまうんで、それで太陽のこう動きに合わせたこの部分っていうのを取り入れたりとかいうね、補助もこう入れてますよね。それからまあ昔は太陰暦で月の、を基準に考えてたっていうようなところもあったりするんで、でまあ結論まず先に言っちゃうと、5期も6期も両方と考えるっていうことがこれから季節の治療っていうことで大事ですよっていう話です。で続きいきます。5期は各季節の、境目に、土曜が、入るということ。はい、もうごくごく簡単に言うと、5期っていうのは、春夏秋冬にプラス土曜で、各季節の間、季節の変わる前の18日が土曜ということになります。だから立春、立夏、立秋、立冬ですね。で一番最近だと立冬が11月の7日あたりに来ることが多いんですけど、でこの前18日が、土曜ということで、じゃあその土曜というのはさっきなんや土曜って暑い時のことやんかって言ってたんですけど、そうじゃなくってその季節を一番表している季節っていう時期っていうふうに、考えていただく方が分かり理解がいいです。ということは立秋から立冬に向かう前の18日ということは秋らしい、一番秋らしい時期が、来てるんですよっていうことですね。で今冬ね立冬なんですけど、実際にもっと寒いのは、12月後半から1月ですよね。で、そうなってくると、立春が2月の最初になりますね。節分のところで2月の4日あたり。 でその前の18日、このあたりやっぱ一番あの雪が降りやすいですね。でここの土曜っていうのは一番冬らしいよ。で、立夏の前ですね。立夏っていうのはだいたいゴールデンウィークちょっと向こうぐらいですね。だからゴールデンウィークあたりからが土曜ということになるんですけど、あのあたりが一番春らしいですよ。で、問題のその問題でもないけども、あの立秋の前、立秋がだいたい8月の7日ぐらいに来ますから、その前の18日、まあ祇園祭りから天神祭りで、あと甲子園があの始まる前のあたり、あのあたりが一番暑いよということなんですけどね。まあこの頃はちょっとあの夏の甲子園集まってもそっちの方が暑かったりはしますけども、その土曜っていうのはその、春らしい、夏らしい、秋らしい、冬らしいっていうのが一番現れてるとこなんだよって。でその時に日が、一挙になりやすいよということを表してるっていうふうに大雑把に掴んでいただいたらと思います。はい。 2.2、6期は、大寒から、およそ、60日ごとに、変わっていくということで、敏弘先生のあの講義の方に詳しいことは聞いてください。当時から計算してというような話がね、こう昔の書物に出てくるんですけども、でもそのどんどんやっぱずれちゃうんですよね。でどこを基準にしたらいいかということを計算していくと、どうもやっぱ大寒から、計算していくと、書の期、2の期、3の期、4の期、5の期、秋の期っていうふうになっていくということに、なります。で余ったところは大寒のところで戻して季節をするんだという、ね、で最初書の期は寒、寒の、担当になります。で次が新小腸で、三の期が新報、三書になるんですけども、ここのとこはね、なぜかね、新小腸のままで行ってもいいんじゃないかなっていう、こう感臨床的にはしますね。はい。ほんでその次4の期になってくると、これが火と E ですね。で5の期がもう少しで終わりですけども、肺と大腸ですね。今が肺と大腸で、週の期になっていくと、だいたいこれが勤労感謝の日ぐらいですけども、腎と膀胱の、担当ということになります。でちょっと話がダラダラとなってまうんで、次いきますね。2.3、八木先生の、自社の、処理についてということで、つい最近まではね、この5期しか知らなかったんですよ。でよく古典を見ると6期っていうのもたくさん書いてあってね。で南行の7なのとこなんかはそれはまあ6期なわけですけども、うん、で、まあ15年のところには5期が書いてあるわけですけども、で八木祖宝先生、自分で南行バカと言ってありましたけどね、はい。で八木先生のお話を漢方張り会が始まって何回かね聞かせていただいたんですけど、最初の頃はね自社という話をね一個もされたことがなかったんですよね。これ天野先生も言われてましたけども、で、いつの間にかこの自社っていう、でどうもその難行を読み解いていく体系的に治療していくためには、その途中に書かれてある季節のことを先に処理しなければいけないということが分かったということを言われたからです。で呪文自身という古典の中に、その該当する経絡の担当する経絡ですね、の清潔を用いればいいということが書いてあるということで、6期については、さっき説明した該当する、書の期から、順番に行くところの、清潔を用いていますよということ。で現在だったら、背景の小小と、大腸系の小用を持ちます。ね。で、これを切断という方法で軽くこう自社を払ってやる。宝徳塾の方ではね、汎用耐震というのはでっかいでっかい耐震ですね。で耐震をこう刺さらない治療をやってるんですが、あれギュー押されるから痛いんやけどな。うん。まあこれでそのまず自社を飛ばして、そこから治療するんです。そこまでしかやってないんですよね、実は宝徳塾っていうのはね。うん。 で、どこら辺までその治療の中にこう関わらせていくかということで、話を進めていきます。3、今やっていることということで、3.1、切り分けツールは、非常に、便利ということで、今さっきの6期の切案をしていきます。で、陰茎と陽茎っていうのは、これはね、宝徳塾の方にはなかったんですけども、漢方針会は、その、作脈の時には、これは陽気が、こう、流れがあまりに早いんで、陽茎から治療した方がいいだろうと。で、それも合柱を使ってということを、かなり早くから言ってました。で、じゃあ、じいちゃんもそれは、こう、陽茎っていうのも考えた方がいいんじゃないかっていうことをちょっとやってた時に、とにかくまだまだよく取り組み方が分かってない頃に、全部の問答無用でその該当する清潔を探っていこうじゃないかと言ったら、ある時ねすごく綺麗になったんですよね。これはもうこのままで、あの時は2月ですが、ダイトンでええんちゃうなんて、でそのように処置したらよかった。でもその次の人は良くなるんだけども、脈がね、さっきの場合は沈んでたのに、今度はね良くなるのに浮いてくるんです。おかしいやんこれ、同じのにっていうことで、でどうもそのジャーの状態によって、しっかりそこにデンと座っとるやつやと、他のノイズが取れると僕言い方しますけどね、この切り分けツールで6機の清潔の切断をするという。で、ノイズが取れた状態で、蛇がそこにいてると、どっかりといてるんで脈が沈んでしまうと。で、そんな大したものがおらへん時には、これはもう全体も押し流せばいいんですから、脈が浮くと。だからこれは、ずっと僕たちが習ってきた液を、陽気を補うっていう治療でもう、やっていった方が早いでしょうという組み合わせことになる。でこれが陽系の場合やでも同じことが言えるっていう風になるんで、漢方針会が、どういう呼び方したらいいのかな、邪性論と気血心液論っていう風に言われる方もおられるし、まあ邪気論って大阪漢方が言うんですから、まあそれに対しては正気論かなと、いうことなんですけども、まあ二つの大きな、まずはその邪を排除する、ような、射法もしくは液の手法から入る治療体系と、従来の液から入る治療体系と、この二つがあるんですけども、それを陽系と陰系と大きく分けると、こう4パターンということになりますよね。で、これを整理するということに自邪を絡めるということができるというのは非常に便利ですし、自邪の処理も込んでほぼ終わってますしね、というようなことで僕はこれを追試していますし、滋賀の先生でもかなりこれをやっていただいている先生が多いです。はい。3.2、5期の処理は、病理考察が、できないときに、チャレンジする価値が大きいということで、去年の夏にもうなっちゃうんですけどね、まだ去年の夏かという気もするんですけども、大阪主催の夏季研に行って、で季節の治療をやるんだと。で当時、立秋が済んでましたから、まだ8月の27日で非常に暑かったんですけど、もう季節は秋だからということで、背景の、菌血ですから軽挙、ね、これを診察をしていって、脈診もしていって、じゃあがそこにねちょぼっとでもおったら、まずは孤立の処理をするんだと。まあ最初見た時すごくびっくりしましたね。ほぼ問答無用で軽挙から処方すんねんって、そう見えますよね。でまあどこら辺までその臨床の中で、大阪の先生に言わせると、まあ6割7割8割ひょっとしたらもう本当に問答無用でやってるのかもしれんなという気がせんでもないんですけども、でそういう処置がで2日間勉強をしている中でね、確かにね、よう動いたなっていうケースもあったんです。で、あんまり動けへんよなっていうケースもあって。で、1年経過した時に、今年の夏に突然猛暑になりましたよね。 で夏バテなんですよっていうか、まあ夏腹部を見てもなんか肺の部分がすごく陥没してますし、食脈ですし、かといってね、手は冷たいんだけど手足はものすごく冷たくてお腹がついたとかね、からその逆だったりとかね、からやたら顔だけがのぼせてもう暑くて苦しくてマスクのせいですから、いや多分ほらマスクもあるやろうけどって、でこう病理考察がたたらないんですよね。でそういう時にあひょっとしてと思って、で肺の見どころもえらく固く落ち込んでるしということで、軽挙からの射歩っていうのをやってみた。これがまあものの見事に効いたっていうケースがね、どんだけあったでしょうね。うん、で、それ以後もまだ立冬、土曜の時はこれも火の太白もかなり当たるという印象があります。で、立冬になってからね、陰国でっていうことなんですけども、これも何例か あったんですけども、あるんですけども、ただね、一つね、昨日の朝にね、随分とこう腰痛が良くなって、それまで苦しんであったんやけども、肩こりも良くて、この2週間先生すごい楽やったということなんで、で下腹部もこう硬いことから、まあこれじゃあ5期で行ってみようかなって、まあ病理的にはまだまだその女性でね、還暦ぐらいの方で、腰の方実際に見ればヘルニアがまだへこんでるわけじゃないんだから、まあ間日を取るということに問題ないんですけども、一度5期でやってみようということでやったら、途中から先生、熱い体が熱いんやけどって、体が熱くなることは5期の処置をやった時結構ある話なんで、そうなのかなと思って、もう汗が出てきて、なんかこれちょっとしん動悸がしてきてるんやけど大丈夫って言うと、あまずいなと思ってね、廃墟管理室でやり直したんですけど、だからまあ誤治をするとそんだけよく逆反応も出るっていうことなんですけども、はい、まあ今日にねこの話を持ってこようと思ったのはこの失敗例が一番大きかったんですけども、で最後いきます。 3.3、脈上は、参考に、なるが、鮮血を、縛られる必要はないと思われるということで、まあ本部がね、言われてるのはこの季節だから、だから秋だったら肺が来やすいですよ、冬だったら腎が来やすいですよ、でその中でも脈上は食になるんだ、いや咳になるんだとか、でそれを見つけるんだ、そうすると季節に合ってるから、じゃ そこで自動的に鮮血っていうのはもう一つ二つ現れてくるから、それをまずやってみということを言われてるんですけども、脈上でね、例えば秋に食が現れやすいとかいうのは、これはその季節に順応してるかどうかということを見るにはいいかもしれませんけども、現行もう咳ってね、5期の時にありますよね。で春は微減、軽くこう跳ねた脈で、柔らかみがもちろんなってダメですよ、こういう脈になってるのがいいんだと、仕上げの時にまで、で夏は微行だから、こうちょっと軽くこう溢れてるような状態で、秋は微毛、柔らかい毛を触ったで、冬はこれは守りを固めなければいけないから微咳という、こういう脈状になるような治療、あるいは、そういうものを見ていくっていうことを参考に見ていくか治療していくっていうことに関してはいいんじゃないかなと思いますけど、ただ鮮血に関してはね、そこまで今こだわるというかこだわれないんじゃないかなと正直なところ、思ってます。で、ごめんなさい、最後の最後でした。次が3.4、将来は、5期と6期が あることを、前提に、軽く自邪を処理するルーチンが整えられれば、小決定が、楽になるということで、今までお話してきたようにやっぱりね、季節のことを考慮してっていうことは非常に大事だです。で、それをね、 かなりベテランにならないと、これ5期かな6期かなとか、そういうことをしない。あるいは煩雑な作業がこう小決定の前に入らないように、こうルーチン的にね、ジジャーをどういうふうに処理していくかということが確立されると、小決定がすごく楽になるだろうと思いますし、先決の幅も広がると思いますし、効果も上がると思います。もう一つちょっと余計なことを喋っておくと、最後に今回の自主勉強会にはね、だいぶ遠くから外部の方が来ていただいたんですけども、で、YouTube の動画から僕のことを見つけていただいたんですけども、まあいろいろ見ててもやっぱよくわかんないと。で、別の回で勉強されてたんですけども。で、経血をね、経察する、だけでも、例えば足の長さが整う、アキレス腱の太さが整うっていうね、こと、物理的な変化が起こるんだ。で、こういうことを言ってる経絡治療科って実は少ないんですよね。結果的に治療をしたら、表地方も下境にある程度整ったみたいな言い方。でも本地方の段階でものすごく大きく動いてるんですよ。これも昔喋ったかもしれないですけど、本部の最初の頃に実技公開っていうのがあって、広島じゃない、福岡の結城正則先生っていう方が、章を見るときに、左右の手の長さが結構違ってたんで、軽く計算をして手の長さが整ったから、これも指標にできるでしょって。で、その時にね、まだ、全体、僕もやっぱり全体がやったから、こう、整った。あるいは骨盤矯正をやったから、アキレス腱が整ったみたいに、見てて、途中で見てなかったんですけども。でも、本庁の、例えば、秘境で警察をしたら、アキレス腱近くですよ、見たのかなって思って、あれ、アキレス腱の長さどうか、あっちの長さまで整ってるやんっていう。そういうところからますますね、解剖的な物理的に壊れてるものっていうものに対する治療っていうのも、に興味を持ってったというか、方向がそういう方向もガンガン行くようになったというようなね、ところが、あります。ね、自社をうまいこと使うと、そういう方向にもっともっといけるんじゃないかなっていうのが、まあ、感想です。では、短くするつもりだったんですが、結構喋りましたね。今回もありがとうございました。